恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週は前野先生ご夫妻をお招きして実に恵まれたひとときを共に持つことができました。昨晩ご夫妻からお電話がありまして、教会の皆様にくれぐれもよろしくお伝えくださいと伝言がありましたのでお伝えします。前野先生ご夫妻は結構いい線いっている仲の良い夫婦だと思っていたのですが、結婚17年目にしてあるセミナーで、それは誤解で大いにずれているという発見をされた。ご夫妻の新たな出発点がこのずれの発見にあったことがお二人から強調されました。このずれの発見、確かに辛いことかもしれません。ですから、まあ一生ずれたまんまで行こう、これで結構気に入ってるんだからと行くか、それともその辛さを乗り越えて、特に日本男児っていうのは前野先生のおっしゃったようなことはとても苦手でして、照れがありますので、しかしそれを乗り越えてさらに恵まれた人生を求めるかなのですが、もうずれというとすぐに思い出すのが、私は自分の首のずれのことを思い出すんです。家内がぎっくり腰に数年前になりまして、治療に行った整体のところで、ちらっとですね、終わって帰りがけに、実は私は何十年も偏頭痛なんですと言いましたら、ちょっと見てあげましょう、サービスで治してあげましょうと言ってですね、体の骨をずーっと触りまして、あ、首の骨がずれてます、ボキッとやってます。もういきなりやられたんですね。皆さん、それ以来、歯のひどく、ちょっとそこ気をつけるよ。ひどくですね、痛くて、またその度にですね、吐き気をこう催していた歯の偏頭痛が、ちょっとごめんなさいね、気をつけて。はい。嘘のようにですね、消えてしまったんですね。人間関係のズレ。それがこんな風にボキッとですね、治るんだったらいいなと思うんですけど、なかなかそう簡単にはいきません。このズレの中で、最も身近で、このひどいのがですね、自分自身とのズレ。私たちは自分で自分のことを様々にこう捉え考えています。しかし実際には神様の目の前にはどう映ってるんでしょうか。自分で私はこういうものだと思っている私と神様の目の前にある本当の私との間には大きなズレがあるのではないでしょうか。パウロは今日の箇所で続けてユダヤ人に向かって、それもその一人と向かい合うような書きっぷりで語り始めます。17節以降です。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに休んじ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内に、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているのなら、どうして、と、彼らの言っていることと現実との間のズレを指摘するのです。これはただユダヤ人に向かって書かれているから、私たちクリスチャン、私たち日本人には関係ないと聞き流すことはできないのです。パウロ先生が膝詰めで私の目をじーっと見つめながら語りかけているように思われるのです。この箇所をですね、別の翻訳、柳生直之っていう先生が翻訳した新約聖書の訳でちょっと読んでいますので、どうぞ聞き比べ、見比べてみてください。ところで、あなた自身はどうなのか？ あなたは自分がユダヤ人であり、誠の神を持っていることを誇り、律法に寄りかかって安心している。自分は律法による教育を受けたから、神のお考えを知っており、また善悪を弁別する力を持っているという。さらに自分は盲人の案内役、闇の中にいる者の光、愚かな者の指導者、小さな子供の先生たるの資格があると自認し、その根拠は、自分が学んだ律法の中にあらゆる知識と真理とが具体的な形で包含されているからだという。それはそれでよろしい。だが、2、3聞かせてもらいたいことがある。君はなぜ人を教えて自分を教えないのか。人には盗むなと言いながら、なぜ自分は盗むのか。姦淫するなと命じておいて、なぜ自分は姦淫するのか。偶像は憎むべきものだと言いながら、なぜ宮のものをかすめ取るのか。また律法を自慢しながら、なぜ律法を破って神をないがしろにするのか。こう続いていくのです。このようにこの箇所をこう読んでいくとき、パウロ先生は私に向かってどう語っているんだろうかと考えさせられるのです。私に向かってはこういうふうにじゃないでしょうか。横山兄弟、あなたはクリスチャンだという、18歳で信仰を持った。聖書を読んでいる。立派な神学校を卒業した。ギリシャ語、ヘブル語、教会史、組織神学、解釈学を学んだ。なるほど。伝道者となり、牧師としての安守礼も受け、内灘聖書教会で25年間牧師を務めてきた。これまで日本を何冊も出版し、あちこちに文章を載せている。献金もきちんと捧げ、教会奉仕にも手を抜かず、あちこちの教会でも講師として用いられている。なるほど。それはそれでよろしい。だが、2、3聞かせてもらいたいことがある。君はなぜ人を教えて自分を教えないのか。イエス様も、マタイによる福音書の23章の2節から7節のところで、律法学者パリサイ人たちのことについてこう言います。彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。これを牧師に向けたらどうなるでしょうか。横山牧師の言うことは皆行い守りなさい。けれども、横山牧師の行いを真似てはいけません。横山牧師は言うことは言うが実行しないからです。なんともぴったりくるような言葉で、とても痛い思いがするのです。私の大好きな話にこんな話がありますね。ある牧師が講談で説教していた。ところがそこに奥様が、その牧師の奥様が家財道具を大風呂敷に包んで説教している講談に登ってきた。おいおい、お前一体どうしたんだ、説教中だぞって言うと、奥様言いました。説教しているあなたは素敵。説教しているあなたと一緒に暮らしたいのです。笑うに笑えない話です。幸いまだ家内は講談に上がっていきませんけど、すでに諦めているのかもしれません。24節にこうあります。これは、神の名は、あなた方のゆえに、異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。これも痛い言葉です。読み替えますと、神の名がクリスチャンのゆえに、未信者たちの中で汚されていると読めるからです。確かに多くの人たちが、クリスチャンに接して、ああ、この人は私の持たない何か良いものを、素晴らしいものを持っている。私もそれが欲しい。私もこの人のようになりたい。そういうとても良い影響を受けて、クリスチャンになった方々が多く言います。しかし、さらにそれよりも多くの人たちが、逆に、クリスチャンにつまずき、牧師につまずき、教会につまずいて、ああ、キリスト教と言ってもこの程度のものか、とすれば、キリスト教の神も大したことはないなと言っ ているのです。なぜそんなことになってしまうのでしょうか。パウロは25節から29節でその理由を述べるのです。要約すれば、信仰が形式だけ、形だけのものになって、内実、内容が伴わないものになってしまうからだというのです。ユダヤ人に当てはめると、私は神に選ばれたユダヤ人です。律法を持っている、そのことに休んじ、私は知っている、私は光だ、私は導き手だ、私は教師だと自認して、そこで止まってしまうからです。クリスチャンに当てはめれば、私は洗礼を受けました、私は内灘聖書教会の会員です、聖書を持ち、聖書を学び、子供たちに聖書を教える教師です、私こそ未信者たちの中にあって世の光、地の塩として使わされたものですと、そこで休んじ、辞任してしまって、そこでとどまってしまう。ユダヤ人の男性は、生まれて8日目に、この男性の性器のですね、の先の皮をですね、こう切るという、割礼という儀式を、今に至るまでずっと非常に大切に重んじてきました。そしてこの割礼こそ、神の民であることの印と誇ったのです。しかし、そんな外見上の体の割礼が大切なのではなく、その割礼儀式が意味している内容、この29節にあるように、心の割礼、心が常に神様の前に砕かれ、悔い改めて、神様の前に開かれた状態でいることが、大切なのだというのです。それを私たちクリスチャンに当てはめるとどうなるでしょう。私たちクリスチャンにとってのあのバプテスマ、洗礼を当てはめて考えるとよくわかります。形式的なバプテスマが大切なのではないというのです。バプテスマが意味しているもの、それは古い自我は死んで葬られた。そして私は新たに蘇らされたものとして、今新しい命、新しい神の命、神の御霊に生きるものであることを、あのバプテスマは指し示しているのです。ですから外見上バプテスマは受け、教会員名簿に名前は連ねていても、古い字がむき出しで、肉の思いと言葉ふんふんでは、それは全く虚しいことになるのです。パウロは、形式に流れ、その立場に休んじて自己満足に陥っているユダヤ人に強く迫り、目覚めさせようとするのです。自己満足に陥っているクリスチャン、別名では、卒業信者。しかし、クリスチャンには、卒業はありえないのです。どこまで行っても、聖書に対しては新入生のようなものです。どこまで行っても、私たちは聖書を読み、聖書を学び、聖書を尋ねていくことが求められ、成長が必要なのです。またクリスチャンとして成長していくっていうことは、罪人であることを卒業することではありません。進めば進むほど、自分が罪人であることをさらに自覚させられていくのです。罪の話になると、それはまだクリスチャンになっていない未信者のための伝道用の話で、と人ごとのように聞くのではなくて、私に向けられているのだとですね、知らねばならないのです。そしてこの罪の意識が深まれば深まるほど、この私は神様の恵み、神様の憐れみがなければ一日も生きられない、十字架のもとに立ち続け悔い改め続ける以外には生きるべき、立ち得る場所はないと知らされていくのです。パウロは安心しきっているユダヤ人、また信仰者たちを激しく責めています。しかしそれは彼の深い愛から出ている叱責なのです。なぜなら、17節から後で述べているユダヤ人の自らの立場に休んじ、自らの その姿に自認している立場とはまさに、パウロ自身がずっと立っていた、また、なしていた姿だったからです。しかし、パウロは、その休んじていた、自認していた立場の化けの皮を、安心の仮面を見事に剥ぎ取られたのです。そして、テモテ第一の手紙一章十五節にあるように、私はその罪人の頭ですと告白するのです。晩年のパウロがそう言うのです。私は以前は罪人の頭でしたではなくて、今まさにこの私が罪人の頭ですと言い切るのです。ではどうしたら私たちも安心の仮面を剥ぎ取られて、私たちの心が魂が私は罪人の頭ですと告白せざるを得ないほどにそのことを知らされるのでしょうか。29節の後半です。その誉れは人からではなく神から来るものです。その誉れは人からではなく神から来るものです。ここにその鍵があるように思います。多くの人々が本当の自分の姿を知らないまんまにその生涯を終わります。それは大きな悲劇ですということをなかなか理解できない。頭ではクリスチャンですから私は罪人です、分かっていると思うんです。でも魂のどん底から私は罪人ですというその事実に震えおののくということがなかなか理解できない、実感できない。私たちは先祖からずっと人様、神様ではなくして人様ばかり、人の目ばかり気にしながら他の人と比較して生きる生き方を学び身につけてきました。あの人と比べて私はまだマシです、あの人と比べるとあちょっと劣っているとですね、優越感と劣等感の間を上がったり下がったり、人の誉れそれしか基準を持たなかったからです。まことの神様を知らなかったからそうなってしまうのです。隠れたところで隠れたことを見ておられる生けるまことの神様、聖であり義であられる人格的な神様を知り、その神様の御前にその神様の誉れを求めて生きるところからだけ罪は意識されるのです。イザヤという預言者は神様の栄光、神様の清さに触れたとき思わず叫んだのです。ああ、私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので唇の汚れた民の間に住んでいる、こう言わざるを得なかったのです。ヨブは自分の身の潔白を一生懸命主張しました。しかし生ける誠の神様の清さに触れたとき叫ぶのです。私はあなたの噂を耳で聞いていました、しかし今この目であなたを見ました、それで私は自分を蔑み塵と灰の中で悔い改めます。ペテロはそれまでイエス様を自分の仲間の一人のように軽く考えていました。ところがイエス様が湖の深みまで見通しておられるお方であるということを知るのです。湖の深みまで見通しておられるお方のイエス様の視線の前で、イエス様は私の心の深みまで見通しておられるという事実を知ったとき、恐れおののいて、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと叫ぶのです。聖書について、世界で最も多く読まれている本は、ジョン・バンヤンの天路歴程だと言われます。天国への旅。彼はこの天路歴程という名著を書く前に、福音的な聖書的な信仰を持ち、それを伝道したという門で投獄されました。そして32歳から38歳まで、獄中で書いた本が、罪人の頭に恩寵あふるという、これも名著です。そしてこの本は、 彼がいかに深く罪を自覚していたかをよく示しています。ジョン・バイアンは、この本の終わりの方でこんなことを書いています。私の心の中には、今でも、次の七つの終わり、この汚れがあるのに気づいている。一、不信仰に傾くこと。二、キリストが示したもう愛と憐れみと、たちまち忘れること。三、律法の技に心を惹かれること。四、祈りの時に気が散り、祈りに対して冷淡であること。五、祈り求めるものを待つのを忘れること。六、持たぬことを不平に言いながら、持っているものをいつも侮りがちであること。七、神の命じたもうことを何一つ実行できないくせに、心の汚れが汚れがのさばっていること。日本が生んだ素晴らしいクリスチャン、内村鑑三。内村鑑三が天に召される4年ほど前の文章です。私は上州人である。群馬県ですね。上州人は日本人のうちで最も劣等なるものである。内村鑑三が自分自身のことを言ってるんですから。私が言ってるんじゃありません。この中に群馬県の人がいたら。しかるに、神の恩恵によって、私は少しく神の深いことを知るを得て感謝である。キリストの十字架の下に立ちて、己が罪のために泣いたことのない人は、私の心の底を伺い知ることができない。この内村鑑三が天に召される約3ヶ月ほど前、次のように言ったと伝えられています。僕が死んだら、人々はいろいろなことを言うだろう。偉人だとか何だとか。そしたら書いてくれ。僕が十字架にすがる幼子に過ぎないことを。私たちも昨日よりは今日、今日よりは明日、さらに深く神様を知ることを求めたいのです。そして神様を知ることが深まれば深まるほど、私たちはますます自分の罪深さを知らされていくのです。そしてその時、詩篇51編の17節、神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神様の前に魂が砕かれ、泣き崩れている姿ほど美しいものはないのです。それこそが心の割礼、人目に隠れたユダヤ人、神からの誉れをいただける姿なのです。今日、私たち自分たちが休んじて、辞任して立っているそのところをパウロによって、この聖書の言葉によって突き崩していただいて、もう一度、新たな新鮮な思いを持って神様、私はあなたのことを全然知りません。それゆえに私は自分がわからないのですと祈りたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝、御言葉によって、パウロが私の目をじっと見ながら膝を突き合わせて、それはいい。しかし二三聞きたいことがあると。どうして人を教えながら自分を教えないのか。胸に刺さるようなパウロの指摘、またあなたの指摘を心に強く感じています。クリスチャンであることを自認し、聖書を持ち聖書について幾ばっかの知識を持っていることで休んじてしまう私たち。もう私はこの程度でいいと学ぶこと、求めること、乾くことに慣れてしまって、もう進もうとしない、成長しようとしない、その姿こそ、まさに、あなたの皆が、この世の人々の中で、私たちクリスチャンのゆえに、軽んじられ、あざけられている、その、原因であることを知らされます。 神様どうぞ、私たちの自己満足を今突き崩してくださって、神様どうぞ、私はあなたを本当に知らないでいました。あなたを求めないで、自己満足の中にへたり込んでいました。洗礼を受けたことに休んじていました。しかし、肉の思いに満たされ、自我の香りをプンプンとさせながら、ひたすら自己主張をしながら、クリスチャンでございと、本当に叫んでいたものを、この朝どうぞ許してくださり、外見ではない内なる人が殺され、内なる肉が裂かれて、御前に砕かれて、この朝立つことができるように、そしてどうぞ私が多くの人々のつまずきになっていることを今日気づかされて、主の御前に震えをののきつつ、この私を憐れんでくださいと魂から叫ぶことができるように導いてください。そのためにどうぞあなたをもっと見ることができるように、もっとあなたに虹寄ることができるように、もっとあなたの清さに触れることができるように、そしてイザヤのように、ヨブのように、ペテロのように、ジョン・バンヤンのように、内村鑑三のように、御前に震えをののきつつ、イエス様の十字架にすぐに逃げていくことのできる日々を、瞬間瞬間をお与えくださるように、そしてそこ以外に私の生きる場所のないことをさらに深く悟り、明かししていくことができますように、私たちも心から、私は罪人の頭ですと真に生きることのできるものに主をしてくださるように心からお願いをいたします。この教会がどうぞこの地域にあって真に光となるために、まず私たちの自己満足を打ち砕いてくださるように、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。